ご機嫌いかがでしょうか。中村くうみです。さて、2008年夏の日本列島、あちこちでゲリラ豪雨の被害が発生してしまっているようですね。これも地球温暖化の天候不順、天候変動の影響なんでしょうか。ちょっと心配です。さて、今回のフラワーステーションは花のある人々をお届けします。このフラワーステーションの中でも昨年の秋にですね、緑化試験、緑花試験というものをね、受験してきます、受験してきましたなんてことをね、何回かお話ししてるかと思うんですが、今年の秋にも実施されます。現在申し込みがもう受付始まっているということでね、実はクーミンのところにも緑化試験事務局の方からメールをいただきました。で、渡りに船ということで、早速花のある試験に携わっていらっしゃる方にお会いしてきました。では早速お聞きください。フラワーステーション、今回のゲストは財団法人公園緑地管理財団公園管理運営研究所普及開発部の緑化試験事務局の小池百合子さんです。小池さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、私ももう受験したことがある緑化試験なんですけれども、まずは緑化試験の試験の概要から教えてください。試験の目的や特徴などですね。
はい、この試験はですね、植物とかそれから植物に関する文化に興味を持っていただくきっかけとなる試験ですね。これまで9回行っておりまして、今年が10回目となります。受験者数はこれまで9万人以上の方に受けていただいてまして、年齢としては40代から60代の女性の方が大変多く受けていただいてます。ただこれからはですね、もっともっと今実際に6歳から94歳ぐらいまで、幅広い年齢の方に受けていただいてますので、もっともっとたくさんの方に受けていただければなと思っております。
はい。で、受験要領に関してなんですが、今もお話しあった通り、本当に幅広い年齢の方がね、受験ができるということなんですけれども、というと、もう受験資格は特には
ないですね。もうどなたでも受験していただけます。で、申し込み方法はまずはホームページ見ていただければと思うんですけれども、はい、お近くのですね、全国の国営公園でも手に入りますし、それからもしわからないという方いらっしゃいましたら、事務局にお電話いただければすぐにお送りいたします。郵便局とか、インターネットとか、それからコンビニからもお申し込みいただけますので、ぜひお申し込みください。受験料はですね、大人の方が2900円で、中学生以下の方が1000円になっておりまして、今年は全国57会場で実施いたしますので、はい、どうぞ皆さんお申し込みいただければと思います。
さあ、そして気になる試験の中身なんですが、問題数、あとは回答方法とかね、試験時間など、ちょっと具体的なことをお話しいただけますか。
はい、問題数は80問、それからそれを70分で解いていただくようになっておりまして、回答はですね、5つの中から1つだけ答えを選ぶという、五者択一になっております。マークシートでこう塗りつぶすだけなので、簡単に、受けていただけると思います。問題の中身はですね、植物なんですけれども、植物と、例えばどういうふうに生活に取り入れてきたのかとか、あと絵画の中にどんな植物が描かれているのかとか、そういうふうないろんな植物といろんなところとの関わりから問題が、出されますので、皆さん普段こう生活している中でのいろんなヒントがあるかもしれませんね。はい、
結構ね、気をつけてみると身近な生活に関わりのある植物って本当にありますよね。まあ、例えば食べるものなんかで言えば、お米ももちろん植物だし、キノコとかだって植物ですもん ね。
なかなか普段はこう気づいてないんですけども、身近にあるものの、たくさん植物といわれるものありますね。
フラワーステーション、花のある人々。
さあ、そして今年の試験、節目の10回目ということなんですけれども、新しい試みがあるということなんですけれども、そちら教えていただけますか。
はい、今年はですね、テーマ植物といいまして、はい、この問題は、この植物については必ず出るよという問題を初めて、設けました。はい、で、そのテーマ植物、今年はなんと朝顔ということですね。はい、朝顔は、皆さんかなり身近な植物かと思うんですけれども、この夏、 朝顔育てられた方もいらっしゃいますかね、もしいらっしゃったらラッキーということで
私がそうです
そうですね、なかなか気づかないような朝顔の、秘密だったり普段じっくり見ないとわからないようなことが問題になってるかもしれない、今年朝顔育て忘れたという方は図鑑とかで見ていただいたり、ちょっと深く観察していただければなと思います。
そうですね、朝顔は園芸の登竜門みたいなところがあって、小学校1年生はね育てますし、身近な植物だけど意外とね東大元暮らしという感じで詳しいことは分からなかったりしますよね。
そうですね、実はかなり昔から日本人、育てられてきてまして、いろんな種類があったり、あとは環境の、影響、酸性雨とかの影響を測るのにも使われてたりという形で、もう本当に身近でかつ、奥が深いという、そういう植物ですかね、はい。
なので、第1回目のテーマ植物としてはね、なんかぴったりだなという印象がありますねで、そちらについて、朝顔についての問題も何問か出る。
そうですね、ちょっと何問かっていうことは受けてみて初めてわかるんですけれども、必ず朝顔についてありますので、皆さん今から朝顔はもう要チェック
ということ で、要チェックですね、
はい。
さあ、そして気になる試験結果の発表なんですが、発表時期についてまず教えていただけますか。
はい、こちら試験が11月、今年の11月なんですけども、試験発表は、来年ですね、はい、来年の1月下旬頃発表になりますね。この試験なんですけれども、もう一つ特徴として、合格不合格という形ではなくて、それぞれ皆さん同じ問題を解いていただいて、で、9にその得点偏差値によって特級から、それから5級、その6階級に、それぞれ認定されると、で、その中で特級と1級取った方には、記念のバッジも差し上げますので、チャレンジしてみていただければなと思います、はい。
不合格合格というのではなく、それぞれのこう回答数に応じて級が認定されるということですね。
ですので、毎年、受けていただいて、少しずつ級が上がっていくということを楽しみにされて受けていただいている方もたくさんいらっしゃいますね、はい。
特級を何度か取るとね、いいことがあるとか、そういったことについてというのを教えていただけますか。
はい、特級はですね、最高の級位なんですけれども、それを3回取得されますと、緑花文化史ということで、また特別の称号を、認定させていただいております、で、緑花文化史になれた方にはまた、その証明のカードと賞状をお送りしているということで、ぜひ、特級3回取って緑花文化史を目指していただければなと思います、
で、バッジもね、特級の方には金バッジが、
そうですね、今年も用意しております皆さんこう自慢していただける。
私はね、銀バッジしかもらったことないんですよというとバレちゃいますけど、1級はね認定していただいたことがあるんですが、特級はまだなんですね。
そうですね、1級もなかなか難しいんですけれども、緑花文化史ぜひチャレンジしてみていただければと思います、
ちょっと小池さんに後押しされたので頑張ってみようと思いますさあ、そしてその緑花文化史の方々なんですが、今全国に何人くらいいらっしゃるんですか。
はい、9回、をもちまして173名全国にいらっしゃいますね、
で、認定された方、いろいろね活躍のフィールドがあるかと思うんですけれども、どのような活動をなさってらっしゃるんですか。
そうですね、緑花文化史になられる方っていうのは、その文化史になられたからといってというわけでもなくて、普段からも植物を好きだったりして、ボランティアとか自然観察会の講師をされてたりとか、あとカルチャーセンターでも講師をされてたりとか、そういった本当にいろんな活動を行っていらっしゃいます、植物が描くの好きだとか、染め物がお得意だとか、そういった方もいらっしゃいますし、ご自分で楽しむことも十分知っていらっしゃって、で、それをさらに他の方とかお子さんとか、もっともっとたくさんの人にその植物って面白いんだよってことを伝えるための活動をされている方が結構多いかなっていうような感じですかね、はい。
そうすると、もともとご自分でやってらした活動をさらに広げるきっかけにこの試験というのはなりそうですよね。
そうですね、 普段されてる活動、まあ、中でいろんな植物に触れて、まあ、その知識をちょっとこの試験で試していただいたり、逆にこの試験の中で得られたこうまた新しい豆知識みたいなものを講習会とかでお客さんとか参加されてる方に話すことができるということで、はい、この試験も活用していただいてるのかなと思うんですけれども、まあ、そういう何度も受けることによってどんどんどんどんこう広げていっていただいているというふうに感じております。
フラワーステーション花のある人々、財団法人公園緑地管理財団緑化試験事務局の小池百合子さんのお話、前半をお聞きいただきました。後半も緑化試験の楽しみ方についてたっぷりとお話を伺っています。どうぞお聞きください。